はい、始まりました金ボード。このラジオでは千葉県のボードゲーム好きな金さんが、大好きなボードゲームやボードゲームラジオ、ボードゲーマーについて語っていく番組です。今回も、大人気企画のボードゲーマーねほりんばほりんです。ボードゲーム界では知ることのできないボードゲーマー一人一人の深い話、あんなことやこんなことを空気の読めない B 型の私金さんがズバズバと聞いていきます。はい、この辺をはしょりましてということでですね、今回のゲストは、前編に引き続きこの方です。木曜ゲーム会アフタートークメインパーソナリティ、ナナトリ、代表取締役社長、そしてモブプラスの宮野さんです。
さあ、はい、宮野です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いやー、これ前編でね、確かにあのかっこよかった、ありがとうございます。聞けました、やった
そうですね、まあただ、正直ね、なんか、なんで俺がサイサイ言ってんのか分かんないっていうのもあるんですけど。
いや。あ、そうですよね。ちょっとその辺のね、あの、経緯とかも聞ければなと、改めて聞ければと思うんですけど。はい。はいはい、そしてですね、はい。本日も、サイブレル、頼れるサブパーソナリティはこの方。はい。ネロです。ということでですね、はい、あのネロさんはちょっと途中から参加ということで、あの前半いないんですけども、はい、まあ、この番組はですね、まあ、ゲストがメインということなんで、まあ、サブパーソナリティのですね、はい、1人や2人いなくても問題ないということですので、
なるほど、はい、
はい、ネロさんのことは忘れてですね、はい、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はい、ということで前半がですね、確か10問目までいきました。はい。
はい、
ということで、まあ、あと30分くらいありますので、はい、ちょっと駆け足で、まあ、途中で走りながら行きたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、ちょっとさ、いきなり、ね、端にそれるんですけども、はい、やはりですね、まあ、この、サイ、ササササイですよね、この由来をね、知らない方もいらっしゃるかなと思いますので、はい、改めて伺ってもよろしいですか。
そうですね、まあ、なんか、その木曜ゲーム会アフタートークっていうラジオ、まあ、あの僕とそのボードゲームカフェ西洋の店主テチロンさんとやらせていただいてるんですけど、まあそちらのね、あのラジオの始まりのジングルみたいな形で、なんか景気よく掛け声みたいな感じでやらせてもらっているのがサイ、ササササイで、まあそのカフェ西洋からまあサイを取ってなんか言ってるだけっていうわけなんですけど
元ネタあるんですか、この。
ああ、一応多分元ネタとしては多分あの、ポルノグラフィティさんのミュージックアワーっていう曲ですかね。
はいはいはい。
あれがあの始まりが Love、ラララララブっていう、まあなんか始まりがあるんですけど。ポルノグラフィティミュージックアワーサブステーションステイチューンでって言ってるのがまあ多分、元ネタですかね
。おお、なるほど。これはね、はい、知らない方いるんじゃないですかね。
まあそうですね。普通にそれら全てを知らないといまいちわかんないことですしね。
なるほど、そこからだったんですね。
はい。
あとあれですよね、あの西洋のあの目標ゲームからしたトークといえば、途中からあれですよね、正式に西洋の提供に変わってるというのが。
そうですね。うん、まあそれに関してはあのなんか採用のそのホームページの方に木曜ゲームカフタとか載せているので、なんかどっかのタイミングからそれでやっている感じですかね。でそうじゃない時には非公式だったんで
なるほど、
はい、
結構長かったですね、確かに。
そうですね。ボードゲームカフェ採用からお届けしてますぐらいでずっとやってましたね。
わかりました。じゃあ今はもう正式に提供ということで。はい、
そうですね。もう基本的にあの、なんかテチロンはあの、あまりこう、責任を負いたくない人間なので。
なるほど。
ね、恐る恐るやってたんじゃないですかね、多分。
なるほど。わかりました。はい、ということでですね、はい、目標ゲームカフタトークの裏話も伺いました。ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、早速じゃないんですけども、早速、
はいはいはい
はい、はい、後編の方を始めていただければと思います。
はい、
はい、次ですね、これ、まあ、ちょっとおそらくもうか質問がだいぶ前だったので変わってる可能性はあるんですが、はい、今のマイブームゲームを 教えてほしいです。
そうですね、全くもって変わってしまってますねもう当時はなんかポケモンカードポケットって書いてますね
はいはいはいはい
はいはい。まあその、まあ、定期的に私そのトレーディングカードゲームにも手を出したりはしていましてでその当時は多分ポケモンカード、まあ、いわゆるポケポケをやってたんですけど、まあ、あの順調に飽きましてでまあちょっと前くらいまではあのシャドーバースっていう違う、まあ、トレーディングカードゲーム、まあ、デジタルカードゲームですかね、
はいはいはい、
をやっていまして、でまあそれもあの、まあ、それはあの飽きたというよりかはもう何かあまりにもやりすぎるからやめるっていうのでやめまして
はいはいはいはい。
はい、私あのデジタルゲームあんまりやりたくないって思ってて、でそれがあの無限に時間を割いてしまうちょっと癖というか悪癖がありまして、でそれがちょっと あまりにも多すぎるともう自分でもうあのちょっと止めてしまうようにはしてるんですけど。
なるほど。いやちょっとこれあれですね、あのテチノさんに通じるとかあるかもしれないですね
はいはいはい。
テチノさんもなんかあのFF10 でしたっけ、なんか結構、純廃人ぐらいまで行ってた。
ああ、それ多分 FF11 ですね。
あ、11か、そっかそっか。10は違います、はい。オンラインじゃないですもんね。
はい。
で、宮野さん、これは結構、純廃人まで行ったぞみたいなのあるんですか、むしろ。
同じですね。
あ、なるほど。
はい、あの、ファイナルファンタジー11を私もやっていて、で、私はファイナルファンタジー11を、やるために生きていた時期もありました
やるために
はい、もうそれが私にとってのリアル で現実世界での生活は私にとってはなんか余力でしたね
なんかあるんですか、このエピソードというか、こう
なんか
何千時間とかレベルじゃないんですかね、そういう意味ですと。
どうでしょうね。でも、まあ、廃人とまでは特に言ってないというか、なんか、まあ、義務として遊ぶのが好きではないので、まあ、楽しむ範囲内で熱心にやってはいましたね。まあ、ああいうオンラインゲームって基本的にそのコミュニティに属するか、まあ、自分で作るかしない限りは、その、本当に、その、なんだろう、真剣にはやりにくいというか僕は基本的にあまりどっかに属したりはしなかったので、そうですね。
それはあれですか、テチロさんとはその時一緒にやってたんですか。
やってないですよ。
あ、
はい、全くやってません
なるほど、
はい、
そうだったんですね。あ、出会ってはいたんですか。
全然出会ってないですはい、
なるほど、出会う前の、
はい、もうそもそも僕ボードゲームもしてないですね、その時期。
あ、なるほど。
はい。
だってまだなんか続いてるんじゃなかったでしたっけ、イレブンって。
あ、はい、そうですね、今もサービスは続いてるみたいで。
これ何年やってるんですか。
もうでも20年はいくんじゃないですかね。
なるほど、20年。
今も、はい、私が、はい、高校の時とかなんで、もう本当に20年前ですね。
これどの頃やられてたんですか、宮野さんは。
まあそうです、その言ってその20年前の、まあ高校生の頃とかから、まあボードゲームに出会う前とかまではやってた気がしますね。
おお、そうなの。結構じゃあもう数年レベルで長めに。
そうですね、まあ 5年ぐらいやってたんじゃないですかね。
おお、なるほど。
はい、
そうだ。いや、私も結構あの、はい、ドラクエオンライン、あ、ドラクエの10とかやってる時期はありましたけどね。
はいはいはいはい。うん、あったみたいですね、あれ。
いや、でも結構ね、なんか結局なんかこう、やっぱなんかいざこざとかなんかいろいろなんかチーム内のなんかいろいろ。
はいはいはい。人間
関係とかめんどくさそうのはありましたね、なんか。
ああ、ま そうですね。
でドラクエもまだやってるんじゃないですか、わかんないですけど。
やってたんじゃないですかね。なんか一時期その、それをテーマにした、あ、まあ、それか、ドラマはあれですね。あの、ファイナルファンタジーの、14だったかな。
うんうんうん、
の方は、ドラマでやってます。光のお父さんかなんかっていう。
ああ。なんか、ゆうべはお楽しみでしてねみたいなのもありましたよね、なんか。
ああ、はい、そうですね。そっちですね。ドラクエの方は。ゆうべはお楽しみでしたね。うんうん、金田一蓮十郎さんの漫画が原作で。
いや、なるほど。じゃ結構、そこでちょっとね、あの、道を間違っていたら、今も道を間違ってるわけじゃないんですけど、もしかしたらこう、まあ、今もやってたかもって感じですかね。
そうですね、やっていた可能性はありますね。
なんかやめられたじゃないですけど、なんかあったんですけど、もう。みたいな。
どうでしたかね。じゃあ正直あんまり覚えてなくて、
うん、
まあただまあ良くないよなというか、まああとは なんかもうやる気がなくなったりとかもしてたと思いますね。
なるほど。
はい。
ちなみにちょっとまあちょっとあれですけど、ボードゲーム結構長いっていうことですね、その後っていうことなんで。
あ、そうですね、22、23、24とかからだと思うんで、まあもうそろそろ15年とかになるのかな。
おー、長いですね。
長いですね。
ボードゲームはなんか逆にこう途中なんかこうなんですかね、なんていうんですか、モチベーション上がらなくなったとかやめたくなったとかそういうところないんですか、逆に。
ないですね。
おお。なんかあるんですか、一なんか。
うん、一。
あ、なんかこれだからっていうかあるんですかね、ボードゲーム。
ああ、あると思いますよ。ボードゲームはだって全部違うんで。
ああ、
はい、別に同じゲームをずっとやってるわけではないんで。
なるほど。いや、そうですよね。結構、私も結構飽きやすいじゃないですけど、いろんな趣味やってきてますけど、ボードゲームはちょっともうね、まあちょっとどれくらいやるかとかにもよるとは思うんですけど、
はいはい、
全然飽きる気配はないですね、全然。
そうですね、星の数ほどありますからね。
そうですよね。ねえ、どんどん出てくるんで、で、ね、リプレイしたいのもあったりとかね、もう一生分ね、もうすでにこう、だから、もうすでに一生かかってもできないだろうみたいな積んでる人も結構いますからね。そうかなみたいな。
ああ、まあそうですね、1000とか積んじゃうともう結構厳しいでしょうね。
いや、そうですよね。
うん、
はい、ということで、ここでちょっとね、年齢のお話が出たので、ちょっとね、はい、金ボドはですね、ちょっと年齢を直に聞くという無粋なことはしないんですよ。
はい。
ということでですね、ちょっと皆さんに聞いてるんですが、同い年のボードゲームもしありましたらですね、教えてほしいなと思ってます。
ああ、同い年のボードゲームですか。
はい。
まあ正直同い年なのかってちょっとなんか揺れがあるというか揺らぎがありそうなのは、
うん、
まあ一応私もその自分の生まれた年に出てるゲームって何なんだろうなって調べたことはあって、
お
で、まあ出てるっていうよりかはその年に SDJ シュピルデスヤーレスを取っている、まあ、ドイツ年間ゲーム大賞ですね、
うんうんうん、
を取っているゲームっていうのを、まあ、調べた時に出てきたのがアンダーカバー2っていうのが出てきて、
うんうん、
なのでそれと同い年ですかね。
おアンダーカバーは正体陰徳ですよね。
はい。
2っていうのは どういう感じなんですか。
いや、僕もね、正直なんで2ってついてるのかよく分かってないんですよ。
そんな
多分あれなんかメビウスさんの放題がそうなっているんですけど、
うん、
正直その普通に言語 あの元の多分パッケージとか見てるとどこにも2っていう記述ないんですよね。
あ、へえー。あ、確かになんか箱絵も一緒ですね、なんかね。
はい、そうなんですよ。現代は別に2って言ってないんで、何なんだろうとは思うんですけど。
確かに気になりますね。これ日本で勝手に2にしたんですかね。
ああ、まあそんなスターウォーズみたいな話なのかもわかんないですけど。まあただ調べたところ、まあなんか要素は追加されてるらしいですね。
うん。あ、へえ、あ、初版からとかですか。
はい。
おお。何が変わったんですかね、わかんないですけどね。
なんかどっか調べたら多分それが出てくると思うんですけどね。
なるほど。
はい。
わかりました。じゃあまあゲーマーの方はね、ちょっとアンダーバッカバーの2のね、あの情報を見ていただければ、
はい、あの
生まれた年はわかりますということで。はい。そうなんですよ。私も結構近くて、はい。私は、まあいいか、
うんうん、
私の話はいいです。近いなということで、親近感も覚えてください。
ほうほう、ありがとうございます。
はい。よろしくお願いします。で、手島さんとはね、結構ね、10ぐらい違うんですよね、実はね。
そうですね、10ぐらい、はい、離れてますね。
なるほど。まあ、2人なんかすごい仲良さそうなんで、すごい近いのかなと思ってたんですけど。違ったんですね。
そうですね、まあなんか長い付き合いなんで、まあなんか結構砕けてきてますね。
いいですね。わかりました。ではですね、質問に戻りまして、
はい、
あ、そうだ、マイブームゲームはだからあれですよね、いろいろ渡りつつ、シャドーバースもありつつ、今はあれ何なんでしたっけ、ちょっと待ってください。
はい、実は今は何なのかっていうのは特に実は言ってなくて、うん、まあただ最近よくやってる、まああれですかね、デスノートキラーウィズインとかですかね。
お初めて聞きましたよ。
はい、なんか最近出たデスノートをテーマにした、なんかデジタルゲームの デジタル人狼というか、なんかあのちょっと前にアマンガースっていうその宇宙人狼とかいうのが流行ってたんですけど、
ありましたね。
それをなんかまあなんでしょうね、デスノートっぽくしたみたいな感じのゲーム性ですかね。
お、これちゃんとっていうか、ちゃんとしたやつなんですかね。
あ、はい、普通にパッチモンだったらもうどえらいことになると思うんですけど。
そうですね、は
い、バリバリ使ってるんで、いろいろ。
あ、そうなんですね。じゃあこれデジタルで。
はい、デジタルゲームですね。
アモンガスってことは結構じゃあ多人数でできて、オンラインでもできるってことですか？
そうですね、基本オンラインですね。
おお。
まあ、10人ぐらいまでできる。
あ、すごい。スチームとかでもできちゃうってことは、結構もう本当に海外の人ともできるってことですか？
ああ、できるのかもしれないですけど、なかなか難しいと思いますよ。日本語で喋らないと。
ああ。宮野さん、どういう感じなんですか？もう知り合いとやるのか、なんか野良でやるのかみたいな。
ああ、なんか最近そのデジタルゲームを遊ぼうっていう、その集まりを今作ってて。で、まあ、その人たちと一緒にやってますね。
おお。いいですね。でも結構、アモンガース、まあ、やってても、なんていうんですかね、はい。これにしかない良さもあるっていう感じなんですかね。宮野さんが推してるってことは。
ああ、まあ、究極言ってしまうと、推してるかって言われると微妙なラインなんですけど。
なるほど。
はい。まあ、最近やって、まあ、ぼちぼち面白かったかな、ぐらいの。はい、まあ、アマンガースに近いですけど、アマンガースとは違う、また違うので、まあ、どっちがいいって言われると微妙なラインですかね。 アマンガスの方が優れてるっていう手もあるかもしれませんね、その。
ああ。あ、これは知らなかったですね。
まあ、それこそアマンガスも非常によくできてるんで。
凍りました。じゃあちょっとあれですかね。宮野さん、はい、知り合いの方だったらぜひって感じですかね。わかんないですけど。
まあ、できる環境が整えれるなら、触ってみてほしいかもしれないですね。
わかりました。ありがとうございます。じゃあまあ、おしゃれ花かわかんないですけど、今はやってるんですね。はい。ありがとうございます。はい。ボードゲームの方なんかありますか、ちなみに。
ボードゲーム、そうですね。まあ、ホットストリークはさておいて。なんかそのトッピングっていうのをやったんですけど。
はいはい。
トッピング、なんかピザを焼くゲームなんですけど。
ああ、なんか聞いたことありますね。
なんかそのトットトッティーノさんっていうサークルさんですかね。なんか見た目はものすごいしっかりしてるんで同人っぽくないんですけど、
あ、
多分個人のものだと思うんですけどね、おそらく会社さんではないんじゃないかなと思うんですけど。
あ、本当箱絵とかね、すごい、
はい、めちゃくちゃしっかりしてるんで、
これどういうゲームなんですか。
それはなんかまあ、いわゆるそのゲーマー向けの解説で言ってしまうと、まあ、ワーカープレイスメントですね。ワーカープレイスメントで、なんか具材を集めてピザを焼くというゲームです。ああ、で、イラストと DTP が炭酸さんなんですよね。
ああ、間違いないですね。
はい。まあ、なので、はい、すごいよくできている。
おー、なんかあるんですか、推しポイント的な。
推しポイントとしてはそうですね。あ、そもそもこれ、なんかキックスターターで多分作ってるんですよね。
ああ。
はい。なので、すごく、コマとかが豪華であるっていうのもあるんですけど。うん、まあ、そうですね。まあ、おすすめというか、なんか、まあ、本当賛否両論分かれるゲームだと思います。ゲームのバランスっていう観点だと、僕が遊んだ時は、一人のプレイヤーがものすごい死んじゃってたんで。まあ、ただ私としては、なんかもう、こんなになんだろう、ひどいバランスのゲーム、まあ、いい意味でって言ってもいいんですけど、こんなピーキーなバランスに仕立ててくるの、なかなかないなという。ちょっと僕は面白かったですね。
ただなんか理不尽な感じではないってことですかね。
いや、ものすごい理不尽です。
そうなんですね。
はい。もうその死んでた人はもうなんかどないせい中年ぐらいの感じになってましたね。
運がそう、なんていうんですかね、運の部分でどうしようもなく、こう、うまくいかないことがあるってことなんですかね。
まあ、ゲームとしては、そのゲーム中に、そのダイスを振る要素があって、で、まあ、そのダイスの出目次第では、誰かが、こう、すごい嫌な目に遭うっていう感じなんですけど、まあ、なんか、ゲーマーとしては、まあ、なんか、そんな言うて、ダイスの出目なんで、まあ、なんか、食らわんやろ、大丈夫やろ、みたいな風に、こうその要素を舐めてかかった人が全員死んでました。
なるほど、結構そこシビアなんですね。
はい、そうですね。で、僕はそれをなんかその一回その死んでいくっていうか、まあ自分も含めて死んだんですけど、一回、ものすごい勢いでその理不尽を食らった時に、これ絶対に対応しなきゃやばいと思って、まあ、いち早く僕は対応したことによってそこから免れたんですけど、まあ、ただ免れられなかった人たちが本当にもうめっためたに殺されちゃってたので。 すごい怖いゲームだなと思ったんですけど、ただまあそれはもう盛り上がる人たちからしたら絶対盛り上がるだろうなと思って、もうなんかピザ焼くゲームなのに取ってきた具材がネズミに食い荒らされて消えていくっていう、もうとことん理不尽な要素があるんで、はい、なんかそれは非常に面白かったし、その一緒にやった一人も、
うんうん、
まあその言ったらそのネズミに材料を食われるっていう要素を、まあ、あの回避できる方法があるんですけど、
うん、
まあ、その回避できる方法をもう最初から持って、あのさ、まあ、最初から取りに行ってた人はもうめちゃくちゃ気持ちよかったって言ってましたね。
あ、いいですね。
はい、もうめちゃくちゃ満足そうでした。はい、もうみんなが叫んでるのを見て、私は食らわないけどねっていうので。
あ、いいです。優越感に浸るのいいですよね。
そうですね、あれはもう優越のね、もうゲームでした。
わ、うん、かりました。あ、ちょっと気になりますね。
まあやったことがないならぜひ一度やってみて、この地獄を体験してみてほしいんですけど。
わかりました。わかりました。トッピングですね。はい、
はい、トッピングです。
はい、ということで今のマイブームゲームを伺いました。ありがとうございます。
はい、
はい、続いてですね、ゲーム界おすすめのお菓子ですね、伺いたいと思います。
はいはいはいはい、ゲーム界おすすめのお菓子ね。まあ別になかったりはしたんですけど、まあまあなんかその当時なんかそのご質問に答えてる時はキットカットって書いてましたね。
なるほど。
はい。まあなんか個包装のお菓子であれば、まあ大概なんか別に食べやすいんじゃないかなと。
うん。まあそうですね。わかりました。じゃこの辺はちょっとまあ掘ってもまた時間がないんで
。はい。
次行きますかね。はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。
おすすめのお菓子ですね。あ、ちなみになんか地域性ってあるんですかね。なんか大阪だから、大阪だとこれが多いぞみたいな。ちょっと気になりますね。
ないと思います。
ないですね。
はい、多分別に、はい、感じたことはないです。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい、次ですね。誰とボードゲームを遊ぶことが多いですか。
はい。まあ仲間ですね。
この仲間気になりますね。どういった方なんでしょうか。
はまあ結構そうです、ね。さっき名前を出したそのボードゲームカフェ採用のまあテチュロンさんとか、まあその採用の常連さんだったりだとか、っていう感じですかね。まああとはそのゲームデザイナー連中であったりだとか。そうですね。まあ、ボードゲーム仲間っていう点だと、まあ、採用常連の人たちや、ゲームデザイナー仲間、って感じですかね。
わかりました。結構あれですよね。あの、イエスアムさんでテストプレイ感とかも、精力的にやられてるという感じなんですけど。
そうですね。月1に、はい、テストプレイ会をやってますね。
遊ぶのとテストプレイは結構もう何て言うんですかね、ここはきっちり分けてる感じですかね。
ああ、いや別にそこまでは分けてはないですよ。
うん、
まあ、ゲームデザイナー連中と遊ぶときにはその持ってくることもありますし。
うん、分かりました。ありがとうございます。
はい、
なるほど。でちなみになんですけど、太陽さん、はい、ができる前は、なんか、よく、ちょっと前の質問にはなっちゃうかなと思うんですけど、できる前はどこに行ってたとかあるんですか？
おー、そうですね。採用ができるまでって言うと、まあ自分で会をしてましたね。
あー、なるほど、なるほど。
はい、モブ会という会をしてました。
じゃあそこの、メンバーたちと、まあ、今でもっていう感じですかね。
ああ、そうですね。その時の、はい、メンバーも結構いると思いますね。
わかりました。ありがとうございます。はい、続いてですね、どれくらいの頻度でボードゲームで遊びますか？これどうでしょう。
あ、なんか、その1年前ぐらいに書いた時は週5ぐらいとか書いてあるんですけど。
羨ましの極みですね、これね。
いやー、そんなにはないと思うんですけどね。
ああ、今はって感じですか？
はい、どれぐらいだろう。週、まあ、木曜ゲーム会を考えると、まあ、週1ですし、うん、あと、水曜日にアルケリンガさんに行くんだとしたら、まあ、もう一個週2。
うん、
で、まあ、個人的に、まあ、自宅会とかやるとしたら、まあ、週3、4。
うん、
まあ、少なくて2、多くて4とかぐらいですかね。
おー。いいから4。いやーもうこれね、羨ましい限りですね。わかりました。でも、これは結構もう、まあ、ずっとこのペースでって感じですかね。ここ数年はっていう。
まあ、そうですね。まあ、それに、そのために尽力も結構してはいるんで。
あ、なんとなんと。
はあ、まあ、それこそ人集めたりだとか。
うんうんうん。いや、そうですね。結構、やっぱりこう、相手がいないといけないとか、ありますからね。
まあ、一人じゃできないですからね。はい。
で、時間も場所も合わせないといけないですからね。
そうですね。まあ、今は場所は自分の、まあ、自宅兼会社があるんで。
おりました。頻度については週今は2から4ぐらいですかね。
ぐらいですかね。はい。
うらやましいですということでありがとうございます。
はい、
次です。ですね。あ、これも聞きたいですね。ボードゲームはいくつくらい持っていますか。
いくつぐらい。まあなんか、まあ質問の方では500ぐらいって答えているんですけど。なんか大体そのぐらいじゃないんですかね、おそらくですけど。やっぱりいちいち数えるのもめんどくさくて。
やっぱり。なんか大抵言いますよね、皆さんね。あの、100、200を超えたぐらいから数えなくなった。
はい、そうですね。いちいち数えないですね、別に。
なんか引っ越しされたということなんですけども、
はい、
その時も特に数えずって感じですかね。
ああ、全然数えないです。はい。
なるほど。わかりました。
はい。
じゃあ、いくつくらいについては500ということですね。
くらいですかね。
ああ、すごい。じゃあですね、次ですね。はい、好きなゲームデザイナーは誰でしょう？
好きなゲームデザイナーですか。
はい。
そうですね。結構、難しい質問なんですよね。でもなんか、ボルフガング・クラマーは好きですね。はい。まあ、あと最近だと、まあ、ホイゲームズの矢沢さんとか。
お
ぉ。サニーバードさんから出るフォーリングの作者さんです。はい。とか、あとは、馬高とか作っている向井さんとかですかね。
おぉ。なるほど。それぞれいいですか、はい、理由なんか聞いちゃってもいいですか。
ああ、まあ別に理由は全然、はい、構わないですけど。まあ、ボルフガング・クラマーは、まあやっぱり作ってるゲームがコンスタンスにやっぱ面白い。 ていうのと、あとはもうその年齢ですかね。もうなんか言うてすんげえおじいちゃんのはずなんですけど結構
いやそうですよね。
はい、
いくつなんですかね。もう結構
どのぐらいですかね。
私もうね、もうね、
そうですね、
あれネロさんじゃないかな。
ドゥルドゥルン、あれなんか呼びました。
あ、お疲れ様です。
すいません、お疲れ様です。
はい、
どうも、すいません遅くなりました。
あ、いえいえ
いえいえ、
はいです、ネロさんの代わりに返事はしておいたんで、は
い、いや、なんの。
まあいいです、
ちょっともしかして、はい、これあれですか、まだ40問中16問目ってことですか。
バレました。
盛り上がってますね。
はい、で、そう、で、あの、今です、あれですね、あの、クラマーさんの御年がいくつでしたっけみたいな話をしてます。
そんな話してるから進んでないんですね。
まあそれはそうですね。ちょっと多分ウィキだと83歳ですね。
おー、なるほど、今も作られてると思いますかね。
そうですね、まだ、ニムト男爵とかも、ね、出てましたし。
ああ、確かにそうですよね。
素晴らしいですね。
じゃあもうあれですか、宮野さんも、もう生涯作りたいという感じですかね。
ああ、そうですね。まあ特に別にそんなこと思ってもないですけど、うん、まあでもなんか作り続けられる方がいいですね、やっぱり。
おお、うん、一生現役いいですね。
言えたらいいですけどね。
まあ、確かにね、定年なんてないですもんね。
そうですね。
ちょっと、作品を出し続けられれば現役ですもんね。
いいですね、いいですね。わかりました。ちょっと時間がないということなんで、矢沢さんと向井さんはちょっと、まあ、一言ずつぐらいでお願いします。
はい、はい、はい。そうですね。まあ、矢田さん、まあ、フォーリングが面白かったりとか、あとは、プロジェクトユニバースとかも結構好きで、まあ、面白いおもげ作る人だなっていうので、最近、注目してる人ですね。
向井さんどうでしょう。
はい、向井さんも、まあ、馬高が結構面白くて、で、まあ、なんか最近結構よく交流して、もらってたりとかもしてて、でなんか今回もゲームマーケット秋で結構新作なんか意欲的に出すっていうのでちょっと遊ばせてもらったりもしてて、なんか結構頑張って
る。
あ、はい、
すごい 2,3 作出るイメージですよね。
そうです、そうです、なんかすごい頑張ってはるなっていうのもあって、
わかりました。ということで、好きなゲームデザイナーについて伺いました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
ちょっとだけ、まあ、はい、頑張ります。
うん、
はい、歩きで頑張ります。はい、
あ、
回し、すみません。はい、じゃ好きなメカニクスは、まあ、ちょっといただいてるのだけお伝えして、という感じですかね。はい、ドラフト、バッティング、招待インプット、機構宿ということで、いただいております。はい。
はい、
ありがとうございます。
掘らないって言ったところ申し訳ないですけど、招待陰徳っていうのが意外と意外だなと思ったんですけど、
はいはいはい、
あのなんとなくあの宮野さんのゲームにその招待陰徳のイメージがちょっとなかったんですけど、
はいはいはい、はい、
けどあれか、何でしたっけ、
エロ本人狼ありますよ
でしたっけ。そっか、
ああエロ本人狼、はい、
最新作もね。
そうだそうだ。そっか、やっぱり好きだから作ってるんですね。
まあそうですね。あ、ただ招待陰徳ゲームってかなりやっぱ掘り尽くされてる部分も多くて、結構難しいんですよね、作るのが。
新たな要素を入れ込むのがちょっと難しい。
そうですね。あとはどうしても人数多くなってしまうっていうのもあったりで。
ああ、確かに。
そうですね。プレイ人数はあんま多すぎてもっていうのが。
まあ、遊ばれる場面がちょっとね、限られてきちゃいますもんね。
そうですね。まあでも実際作ってはいますし、 あの作ったやつが世に出てなかったりもいっぱいあります、
ね、なるほど、
はい、
気になりますね、はい、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでメカニクスを伺いました。次ですね、
はい、
はい、好きなボードゲームのテーマモチーフ世界観についてはファンタジー、中世、SF ということで伺っております。はい、はい、ここはいいですかね、さすがにね、はい、あ、これ次です。ちょっと気になりました、
はい、
万人受けすると言えないけど好きなゲームですね、ありますでしょうか。
はいはいはい、まあなんかその時、まあ、なんかさっき言ったトッピングもそれに近いものだとも思うんですけど、
うんうん、
まあ多分なんかその答えてる内容としてはフィストオブドラゴンストーンって書いてますね、これね。
ピンさん知ってます？
これあれですよね、あのなんか腕でこうなんかあの腕のあれですかね、
っていうぐらいですかね、
うん、腕のあの箱絵のやつですよね。
はい、あの元版はそうですね。
うんうんうん、あ、遊ばれたのは何版とかあるんですか？
まあ、まあ、あの僕今持ってるんですけど、
うんうん、
それはあのなんか多版エディションっていう、まあ、なんか復刻か再版化されてるものですね。
あ、なんか私の中だと、なんか、やっぱたっくんさんとかね、あの、ジョーコさんとかで出てるやつだと、多分旧版で、
はい、
なんか最近、あれですか、Days of Wonder じゃなくて、ストロングホールドから出てるみたいな話を入手したんですけど、
ね、はい、それがあの、多版エディションの方ですね。
あ、なるほど、この、なんかこの、
あ、本当だ。こうね、悪そうな、カウボーイ、ギャングみたいな。
そうそうそう、ギャングがね、いるみたいな、3人ぐらいいるみたいな。
はい、
うんうん、あ、なるほど。じゃこちらをやられてってことなんですね。
これ握りセリってことですかね。違います。
これね、でも実は僕長らくやってなくて、もうなんか忘れかけてるんですけど。
はいはいはい。いやですね、推しポイントだけ教えていただければ。あの、
いや、だから実際その時に多分推してた。てかなんかなはずなんですけど、うん、長らくやってないせいでも推しポイントも何も分かんなくて。
なるほど。
いや、確かそのドラゴンストーンを手に入れるために、まあ、握りゼリーだったり、うん、なんかいろんなセリの形があったと思うんですけど、なんか確かドラゴンストーンを何個か集めたら勝ちみたいなんですけど、なんかもうそれに至るまでになんかいろいろ紆余曲折があったりするのが結構面白いというか、
うんうん、
なんかちょっとはちゃめちゃな感じが結構好きだったかなって感じですかね。
さっきの話ちょっとありましたけど、やっぱメタメタになっちゃう人もいるってことですか、この。
ああ、
差が出ちゃうとかいうことなんですかね。
あるんじゃないですかね。ドラゴンストーン集めたら勝ちのゲームなんで、集められなかったらそれは勝てないんで。
なんかあの、はい、タックンのそれこそデビューですと、ゲームバランスが雑って書いてますね。
ああ、そうですね。そういう、はい、まあ感想もあるかもしれませんね。
なるほど。ちょっといい意味でこう雑味のあるというか、うんうん、ところも。ポイントとしては惜しいって感じですかね。
そうですね、まあでも、はい、まあ、今はトッピングでいいんじゃないかなとも思ってますけど。
なるほど、わかりました。あ、これしかもブルーノ・フェイゼッティとミハイル・シャハトの共作なんですかね。
ああ、そうですね、はい、ちょっと珍しいコンビでもあるんですよね。
うん、
わかりました。これちなみにあれですね、あ、今サルベジさんっていうね、なんかこう、あの個人で売られてるところでなぜか買えますのでね、はい、という感じです。
はいはい、
なんかネオンとかね、あの出版してる
方で、
なんかネオンが、テンデイジさんで店頭でちらっと売られてたとかも時期もあったみたいですね、うんう
ん、なんか田中間さんがお気に入りでしたもんね、
う
ん、なんかネオン
ね、うん、そうそう、なんかそういう、はい、そこのショップでもありましたという感じです。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、
次ですね。よいしょ。あ、うん。アートワークの好きなボードゲームは、ジャケ買いをしたことはありますか？
ああ、 そうですね、なんか答えた時はなんかメメントオンラインって書いてますね。
うん、最近じゃなくて申し訳ないです。何かありますか今。
うーん、好きなアートワークか。まあでもなんかそのメメントオンラインみたいな感じで、そのなんか往年のドット絵系みたいなのはなんかまあちょっとうん、面白そうというかワクワクするかもですかね。ああでもそのホットストリークがアートワークというか、あの造形というかフィギュアがめちゃくちゃなんか可愛くてよくできてて、うんうんうん、あれはすごいいいなと思いましたけど。
おー、うん、いいですね。これね、木曜ゲーム会、そうそうそう、木曜ゲーム会アフタートークでもね、ちょっと結構めちゃくちゃに押してたんで、その回ぜひ聞いていただければと思いますので、うん、リンクもね、貼っときますので。はい、は
い。あとあれか、アートワークで言うと、はい、色里とかも良かったですね。
色里。
はい、色里、あの、オイランさんをテーマにしたゲームで、同人ゲームですかね、一応、はい。
あ、2025春ですか。
はい、だったかな、はい。
おー。サルスベリさんってところですかね。
あ、そうです、そうです、サルスベリさん。はい。これ結構良かったですね。あの、着物を作るんですよ。その、オイランの水揚げ、をなんかテーマにしてて、
うんうん、
その綺麗な花嫁衣装をその女の子に送ってなんか身受けしてっていう、はい、非常にこれは良かったですね。
この人は和テーマって感じですね。
うん、うん、そうですね。和テーマあんま好きではないんですけど。
おお、なるほど。オイランが。
そうですね。
なんかいいって言うとまたなんかちょっとなんかちょっと議論呼びそうですけど大丈夫ですか。
このまあ俺は好きですかね。はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
ということで色里ですね。最近。はい。ありがとうございます。はい。はい、次ですね。お気に入りのボドゲグッズを教えてください。
はい。うん、そうですね。なんか、7カードスタンドって書いてますけど、
うんうん、
まあまあ、もちろん別にまあ、それはおすの、なんか、お気に入りではありますが、
うん、どっこいさんのやつですね。
そうですね、うん、どっこいさんのグッズで、ただ、どっこいさんのボードゲームグッズを結構よく使っていて、
うんうん、
で、実は多分一番よく使ってるのが、多分トークントレイですかね。
あれ、めっちゃ便利ですよね。あのふにゃふにゃして
こう、そうなんですよね。
片付けるのあのサイズ感もいいですね。
そうなんです。なんか小さすぎず大きすぎずという、
うん、抜群。
はい。そしてうちで遊ぶたびにあのトークントレイをよく使っているせいか、あのめちゃくちゃうちのゲーム会の写真をどっこいさんがいいねしてくれるという
なるほど。いやけどあれは、いや、マジ秀逸ですよ。あれとカードスタンドもそうですけど、すごい、本当に。
これなんか、おすすめの色とかあるんですか？
ああ、あの、プレイヤーカラーのやつが良いですね。
うんうん。6色のやつですね。
そうです、そうです。あれほどよくプレイヤーカラーにあの合ってて。
うん。
あ、じゃ人にこうまとめてこう資源渡すときに使える。
そうですね、個人のその資源なんか入れにしてもいいし、
うんうんうん、
それでねプレイヤーカラーが分かりやすかったりしますもんね。
そうなんですよ、素晴らしいですね。
あれ最高、素晴らしい。あれ使ってますね。
あ、素晴らしい。
わかりました。ちょっと、ま、未チェックの方はぜひって感じですかね。
はい、ぜひですね。
おお、わかりました。じゃあどっこいさんの、ふにゃふにゃトークントレイ、ちょっと正式名称あれですけど、
ふにゃふにゃ、
わかりました。ありがとうございます。
はい、
じゃあ次ですね、キックスターターでキックしますか。うん、どうでしょう。
しますね。
うん、
うんうん。
なんか最近これしたよとか、なんか思い出に残ってるキックとかありますか。
うん、でもこれなんかちょっと困ったりするのが、
うん、
キックだっけっていうのが多くて あの、キックスターターとか、あの、クラウドファンディングのプラットフォームが結構あるんで。
ああ。確かに。
はい、クラウドファンディングはまあ、わかるんですけど。
あ、これ質問が悪いですね。
確かに。
クラファンでいいですね、これね、もう。はい、クラファンでいいです。
ああ、はいはいはい。クラファンって言うんだったら、最近何届いたかな？まあ、もうすぐ届くとかだと、あの、帝和宝泉とかですかね。
おお。
はい、あれは蹴りましたし、あとは、まあ、フォーリングもそろそろですね、サニーバードさんの。
あのね、面芸がいいですね、連続で。
そうですね。あとは、ジソギも確かあれ、キックじゃなかったかな。
おお。自転車操業のやつでしたっけ。
そうですね、自転車操業、ジソギですね。
これもね、なんか海外っぽいのに、日本の、あれなんですよね。
そうですね、日本で活動されてる、はい、会社さんですね。
はい。
はい。わかります。
はい。
自走技も、まあ、おすすめということですかね。
あ、そうですね。自走技は、はい、良かったですよ。はい。
おー。わかりました。
はい。
はい。ということで、キックを伺いました。次ですね。ああ、これも気になりますね。アメリカのアマゾンやドイツのアマゾンを使って、ボードゲームを輸入したことがありますか？
あります。
これどうですか、結構しますか、どういう、
ああ頻度っていうことですかね。
あ、そうですね。
ああでも最近は結構減りましたね。
あれじゃないですか、だってもう最近あれですよね、あのエッセンとか行かれて、去年も結構大量に買われてるイメージが
ー、なんか大量に買ってましたね。なんか 見ましたね、ツイッターなんか
買って出ましたね、はい。
あれなんか送ったんでしたっけ、エッセンから。
はい、あのエッセンから大量に段ボールで送って。
結構かかんないですか、送るのって。
多分総額でえらいかかってたと思いますね。
大体けどあれです
か、もう、ね、聞いていいですか。
値段を知りたい。
はいはい。ね、値段ですか。
あ、送料とかね、結構、段ボールいくつでいくらぐらいだったみたいのが、
もし
あれば。
多分、なんか、結構でっかい段ボールで、
はい、
4、5箱ぐらい送りましたかね。
おお。
で、多分、送料、トータル15万ぐらいいってんじゃないですかね。
おお、マジですか。すげえ。
送料だけでってことですもんね。
そうですね。多分まあもうそのエスシュピールから直接なんで。
すごい。
いやー。
でも当然その送るコーナーがあるわけですよね。その
ありますあります。はい。
その5箱はどうやった感じなんですか。その1箱分ぐらいこう買ったらその度に持ってった感じなんですか。その
あ、そう。ですね、はい、ちょくちょく。
すげえ。
持ち歩くのも大変ですからね、だってね。
確かに。
あ、まあ、あの、拠点となるブースがあったんで。
なるほど。
はい、もう、そこに立ち寄っては、ボドゲを下ろし。はい。
めっちゃいいです。あ、ごめんなさい。
はい、
あれですか、やっぱり日本ではなかなか買えそうなやつ、買えなさそうなやつっていうのをこう選んだ感じですか。その日本語化されなそうだなみたいな、それともやっぱりこう、ね、話題作で日本語化されるかもしれないけど早めに遊びたいっていうのを選んだのかっていうと、どっちの感じですかね。
微妙なんですけど、それあのなんか詳しい人になんか、はい、はい、なんだろう。 おすすめしてもらった感じですかね。はい、私そこまでは詳しくないんで、はい、日本の方です。
これはいいぜって言われて。
はい、これは多分日本語化しないとか。
あ、そうなんですね。
こういう意見もあるんですね。
はい、そうですね、ギークの方が、はい、いるので。
基本的にはドイツ語ですよね。英語版も結構あるのかな。
まあ、英語版多いですよ、やっぱり。
あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、なんとかなりますかね、和訳。
まさ、今はドイツ語もそれなりにいけますけどね。
ああ、まあ、確かに。まあ、結局はそうですね、あの、ね、翻訳通したら同じですもんね、確かに。
はい。
なるほど。いや、そうですね。この後の質問で、自力で翻訳して遊んだことがありますかっていうのはあるんですけど、今その辺もじゃあ、ちょっと自分で。やっちゃうぜという感じですかね。
あ、まあ自力で翻訳っていうかですけどね。まあその結局翻訳アプリとか使ってって感じですね。
結構あれですか、いけるタイプですか。
いけるタイプ。
和訳いや、なんか抵抗はそんなない感じですか。結構大変じゃないですか、和訳するって言っても、まあなカードが多いやつとかだったりすると。
ああ、もうそもそもそういうやつはあんま選ばないようにしてますね、だから。
ああ、
はい、ここまで言語依存少なめで。はい。
なるほど。5箱分全部こう、積まずに遊べた感じですか？
あ、気になりますね。
ああ。いえ、全然多分2箱分ぐらいは多分余ってると思います。
すごい。いや、けど3箱遊んでるだけもすごいです。
そうですね、半分以上はやったと思います。
わかります。今年もね、行かれるということなんで、期待、楽しみですね。
そうですね、今年は、はい、もっとうまくやります。
いい、6箱を目指しましょう。昨年超えを。
いや、まあ、その別に昨年を超えるつもりは特にないですけど。
わかりました。じゃあ、あれですよね。あの、ポストもそうですけど、目標ゲームカラクタートークで結構、初おろし感想とかも聞けるんで、もう要チェックという感じですよね。
そうですね。まあ、喋るかわかんないですけどね。
はい、期待してます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。
はい、ということで、輸入について伺いました。あ、これもちょっと聞きたいですね。初心者相手のつかみに絶対受けるキラーコンテンツ的なボードゲームはありますか？
あ、初心者相手のつかみですか。そうですね、まあなんかその質問に対する答えとしては、相手を見て決めるから難しいってなんか言ってますね、こいつ。まあ、なので、あの、基本的に相手を見て決めてます。あの、この初心者には絶対これがいいよみたいなのあんま言わないようにしてますかね。で、まあ、そんな中でも、まあ、比較的よく、なんか使うのはタイムボムとか、犯人は踊るとかっていうのを使いますね。
なるほど。やっぱり強いですかね、この辺は。
良いですね。まあなんか、うちの、だからそれこそ7とかも。
7全然、初心者に使えますよ。
キラーコンテンツ。はい、これ、だってあれですよ、あのね、杉木さんも上げてましたから、ここで。確か。7上げてまし
たよ。そうでしたね、確か。
はい。
ありがとうございます。まあ、ただ、私自身は、やっぱりそれも相手を見て決めるっていうところで。7が必ずしもっていうは思ってないですね。むしろ7ちょっと難しいとさえ思ってます。
あ、そうですか。
はい、結構ね、あの、ピンとこない方はピンとこないかもしれないです。
そうなのかな。まあ、どうなんだろう。どうですかね。いや、かなりシンプルで分かりやすくて、まあ、あの、それこそトリオになって、あの、足してとかで7をなくした方のルールとかだと、 はいはい、本当にもう分かりやすいですけども、上か下か、大きいの見せてもらうか小さいの見せてもらうかっていう、まあそれの神経衰弱ですみたいな感じで言えば大体ね、皆さんすぐ分かってもらえますけどね。
そうですね。それでまあ分かってくれる方にはおすすめできるって感じですね。
うんうん、めちゃめちゃ使えますよ本当に、
うん、ありがとうございます。
わかりました。やっぱ、はい、そうですね、タイムボム犯人は踊ると、いや、でも私ぐらいのなんかこうにわかになるとなんかちょっとこうひねったやつ出したくなっちゃうんですけど、やっぱこうやっぱ原点回帰じゃないですけどやっぱり定番があるんですよね。俺知ってるぜみたいなの出したがっちゃうんですよね。
わかります。金さんの言ってることちょっとわかる。
初心者に、
ね、うん、そう出すときに、なんかみんな知ってるのはちょっと出したくない感じですよね。
うん、ちょっと反省します。本当で積んでるやつとか出したりするんで。
いやそれはよくね。それはあえて積んでるのを初心者に出さなくても。
うん、はい、ちょっとそこは、はい、反省します。はい。
はい。
ありがとうございます。はい、ということで次ですね、BGG のアカウント、あ、これはあまり持ってるけどあんまり使ってないところなんですね。
はい、まあ英語なんで、
うん、なるほど。なんかあれなんですかね、あの7のあの BGG のとかは特に宮野さんが管理してるわけではないってことですかね。
はい、 BGG に何も僕触ってないですね。
なるほど。じゃあ、まあ、普通に。ああ、だから検索とかぐらいとかどうですかね。あんまり使ってない。うん、
そうですね。BGG で、まあ、なんか和訳があるかなとかを探したりとかぐらいですかね。
うん、あ、ファイルでとかですよね。うん、
はい。
わ、うん、かりました。
確かに、あれですよね。BGG の登録って別に、ね、なんか作者に連絡が行くわけでもないんですよね、当然。登録していいかみたいな、なんかそんなないですもんね。
特にないですね。はい、ウィキみたいなもんですよね、あれも。
うん、うん、確かに。
わかりました。で、ボードゲームのアカウントについては持ってるし、あ、売ってますということでね。
あ、はい、そうですね。はい、売ってます。あの、うちの商品。
ボードゲーマーさん、なんかありますか、こう。この機会にここを直してほしいとか改善アップが。
なんでそんなネガティブなとこから聞こうとするんですか。
ネガティブじゃなくて、あの前向きなね、なんかあったりとか、ここがよく良いですとかね、あれは。
どうでしょうね。なんか点数制が途中から導入されたりしてるようなんですけど。
確かに。
なんかあの点数制がなんか。なんだろうな、なんか、多分、その、意図せずに別に点数、なんか、低い点数をつけようとしている人じゃない人が間違って点数なんかつけてそうなやつとかがちらほらあるのはちょっと気になった感じですかね。
うん。ああ、私もなんか気になってますね。なんか、明示的に点数ってなんか、入れるときなんか、出なかったり、なんかよくわかんないですよね。あれ、難しいですよね。
そうですね、なんか点数はつけれるんですけど、別になんか点数をつける気がない人もなんか書けるんで、なんか未評価無評価みたいな感じになってる人も結構多くて、
確かに、
なんか、うん、あの点数つけるのかつけないのか、なんか、なんていうか、どっちかにしてほしいというか。なんか今ちょっと中途半端かもなぐらいの感じで。
なるほど。
結構少ないんですよね、実際そのレーティングつけてる方ね。その、
投
票されてる方に比べると。
なるほど。わかりました。じゃあ、この辺はちょっと、はい、要望ということで、はい、いただきました。ボードゲームはね、あの、もし開発の方が見てたらというぐらいですかね。はい。
いけないんじゃないかな。
もしというかね、はい、ありがとうございます。
はい。
はい、で、次ですね、マイ担当カラーを決めてますか、どうでしょう。
はい、まあ、これはなんか紫か赤って言ってますね。
これはもう好きな色って なんですかね。
そうですね、やっぱ赤はかぶりやすいかなってなった時に、うん、まあ、紫も一緒にしとけばなんか、
うん、
赤が無理だったら紫かなぐらいな感じで、
うんうんうん、
なんか確かにあの宮野さん赤い服を着てるイメージがありますね、なんとなく。
まあ、それは多分7クリスマスの T シャツ着てる時です
かね。そうか、そうかもしんない。
確か
なるほど、
わかりました、ありがとうございます。あ、
はい、
うん、これですね、お軽ゲー、重ゲー、中量級何派でしょうか。
軽ゲー派、重ゲー派、中量級、まあ多分質問に答えてるところとしては全部やりますって書いてますけど、
うんうん、
うん、そうですね。まあでも好んでやるのは重ゲーなんですけど、
うんうん、
まあなんでかっていうと、まあ、うん、なんかコスパがいいからなんですけど、結局は
重ゲーの方がですか。
はい、重ゲーの方がいっぱい内容入ってるんで、はい、いろんな味した方が美味しいかなと。
うんうんうん、
わかりました。ありがとうございます。
はい、
では、どちらかというと、おもげ派とですね、
はい。
ありがとうございます。そろそろやばいぞと思いつつ、聞いていきます。
はい、
時間がね。はい、日本語版をぜひ出してほしいと思うゲーム、教えてほしいです。
はい。まあ、この時、多分あのお答えしている内容は、キャメロット大加減ですね。
確かに出てないですね。
これね。はい、めちゃめちゃ気になるんですけど、持ってる人もいないし、遊べてないんですよね。
うん、まあ私は持ってるんですけど。
おお、あ、そうなんですね。
あの、なんかレアゲー化してるせいで、なんかあんまり安直に出せないんですよね。
そうなんですね。
3から7ですもんね。なかなか人数も必要というか。
うんうん。
まあ、まあそうですね。うん。
なんかちょっとあれですよね。裏切り者をなんか入れてみたいなのがあるんですよね、確か。
はい。一応協力ゲームで、まあ、うんうん、裏切り者がいるかもしれないみたいな感じの。
うんうんうん、まあ、
デッド・オブ・ウィンターとかに近いですかね、一応。
うん。
まあ、そういう部分はですけど。
いいな。
じゃあ陰徳要素もあるということで、
うん、
そうですね、
わかりました。これもぜひという感じですね。はい、
はい、
うん、出てほしい、
はい、ありがとうございます。で、先ほど翻訳の話はありましたということで、はいはい、レビューはボードゲームの考察などで参考にしているボードゲーム関係の個人はいますか。
そうですね。なんか、その質問の答えとしては特にいないけど、なんか、かなさんのポストで知るボードゲーがあるみたいなのがあってますね。
あの、関西のあの、かなさんですよね。経営、はい、かなさん。
そうですね。
相当やられてますもんね、数。
かなさんのことを KANA かなさんっていう人初めて聞きましたけど。
SAGA 佐賀みたいな。そうですからね、きっとね。あの名前だけでといっぱいいそうじゃないですか。
ね、そうですね。
うん。
このかなさんが推してて、あって気になったやつとか、なんか覚えてるのあります？なんか。これなんか、かなさんポストで知ってよかったみたいな。
なんでしたかね。なんかあったっていうのは覚えてますけど、
うん、
それが何だったのかまでがちょっと今忘れちゃってますけど。
うん、見たこともないゲーム遊んでたりしますもんね、本当に。
そうそうそうそう、すごい、はい。なんか、これ知らないっていうのは結構やってあったりするんで。
うん、どっから情報を仕入れてくるんだろうっていうゲーム遊んでんだよな。
あ、それかな、ドットドットドットさんですね。すいません、失礼しました。
いいけどさ。
わかりました。じゃあ、かなさんポストはちょっと要注目という感じですね。ありがとうございます。
はい。
あ、そうだ、ちょっともう、あれですよ。もう、ちょっと先に重要な お便りのコーナーを先にやりましょう。もう時間があるんで。忘れてました。
お便りのコーナー、はい、お便りのコーナーなんてありましたっけ？
あ、そうなんですよ。お便りのコーナー実はありまして、はい、ちょっとね、まあ、我々2人ですよ。宮野さんのことをですね、まだまだ知らないと。うん、まあ、それぞれ、うん、付き合いもそこ長く長いものじゃないということで、よく知る方々からですね、レターの方で、ね、いただいております。いろんな、いろんな裏情報ですかね、だったり、まあ、いろいろ。
突然ですからね。
はい、すみません。ということで、よく知る方からですね、その、ひとっぱなりが知れる、ちょっと、レターをいただいているということです。ちょっと紹介させていただければなと思います。では、まずですね、お一方目、ラジオネーム、路地裏ポーズ。よくわかんないですけど。
路地裏ポーズさんですね。はい。
あ、それ、路地裏ポーズさんですね。はい。金物の皆さん、ゲストの宮野さん、こんばんは。宮野さん会だそうなので、日頃の感謝と宮野という人物を知ってもらうための質問をいくつか多いですね。宮野さんへ、毎年、ゲームマやボドカニなど、様々なイベントに誘ってくれたり、長年にわたりゲーム会を手伝ってくださり、ありがとうございます。宮野さんは割とへ、あ、誰
かかま、ね、まずここで どなたか分かりますこれ。
あ、はい、分かりました。はい。
すごい。
はい。宮野さんへ、一つ目ですね。宮野さんは割と偏食家だと思うのですが、食べられないものや食べられるけど嫌いなもの、めちゃくちゃ好きなものなど、食へのこだわりはありますか？どうでしょう。
ああ、その人からの質問があってね。
はい、急に質問が。はい。
うん、あれ違う人なのか。いや、まあ、はい。
ちなみに、どなただと思います？
なんかゲーム会を手伝ってくれてとか言ってたんで、手帳さんの話なのかなと思ったんです
けど。はい。そうです。大正解です。なぜ、路地裏坊主なのかよくわかんないです。
路地裏坊主ですか？
あ、坊
主。
いや、ポーズなんですよ。ポーズ。
よくわかる。路地裏
ポーズ、それ多分普通にゴチじゃないですかね。
坊主なんですかね、やっぱり。
好きなもの、まあ、食の好きなもの、嫌いなものですかね。
なんでまた突然こんなことを聞きたいんだろうって思うんですけど。
なんでしょうね。好きなものは肉とか魚とかですかね。
うん、
嫌いなものは野菜すべてですかね、大体。
おっと、野菜食べないんですか？
はい、野菜はあまり好ましくないですね。
なんか炒めてたりしてしたのでもあんまりって感じですか？煮たり炒めたり。生野菜があってわけでなく。
生野菜が基本ですかね。
うんうんうん、
まあ、なんで煮たり焼いて。まあでも似たものはあんまりそこまで嫌いではないですね。
うんうん。なるほど。
でも肉食
系、ね、はい、そんな感じですかね。はい、はい、肉食系ですね。はい。
肉食系、男子。ありがとうございます。これ、そうですね。はい、次です。異性の好み、容姿とか性格とかはありますか？といただいてます。
またなぜ突然これを聞くんだろうって気がしますが、
謎すぎますこれ。
異性の好みですか？
はい
はい、
うん、テロンさんが知りたいみたいです。
あは、なんでしょうね。難しいですが、まあ、話が合う方が嬉しいですね。
なるほど、はい。
や
っぱ価値観とか、はい、なんだろう、全く違う人よりかは、感性の近い方の方がいいと思います。
うん。
なるほど。ボードゲーマーじゃなくてもいいんですか？まあ、そこ気になりますね。
まあ、ボードゲーマーでいいと思います。はい。なんか、その、ボードゲームが好きな人で、なんか、その、探すというか、その、特定の相手を探すみたいなのは、なんか、あんまりちょっと、なんか、私欲が出すぎてるかなとか思っていた時期もあったんですが、まあ、ボードゲームをなんか知ってる人とかじゃないと、僕がどういう人間なのかがあんま分かんないっていうのを最近はなんか思うので。
確かに。
はい、まあ、私がどういう人間なのかをこう伝えるのが分かりやすいので、ボードゲーム知ってる方の方がありがたいですかね。
うんうん、分かりました。ちなみにこれもう一つあって、同性の好みも聞かれてるんですけど
同性の好み、これ本当はこれテチロンさん、こっちが聞きたいのかもしれないですね。この
あ、そういう
こと振りなの
か
もしれない。はいはいはいはい。なんかそれはあれですかね、あのなんか人見知りで、あのスキンヘッドでとか言った方がいいんですか。
鉄郎さんやないかいってやつですね。
あ、まあ別に嫌いではないですけどね、別に鉄郎さん。
いや、その言い方も微妙です。好きではないみたいな。
ただね、そんなね、同性の好みに合致してるかと言われると、まあ、ちょっと微妙なラインにはなってしまうんで、ちょっと申し訳ないんですが、そうですね、同性の好み。
考えたことないですね。
人のことを否定して、してこない人、はい、人のことを否定しない人ですかね、はい。
なるほど。包容力のある方ですね。
うんうん。何でしょうね。
包容力。ちょっと違います。
はい、まあ、あの意見を押し付けない人というか。
ああ、な
るほど。はい、とかですかね。
わかりました。ありがとうございます。まだまだありますよ。
金さん、これ本当に全部聞くの、これちょっと
長いな。ごめんなさい。
6つぐらい聞いてますけど、これ。
じゃあこれ一個だけじゃあ、はい、ゲームの関係で結構多くて、シチュエーションとかも聞かれてですけど、まあこれはもういろんなところで回答してると思うんで、作るときに最も重視する点は何ですか、これだけ聞きましょう。じゃあ、
まあ、ゲームを作るときですか。
あ、そうですね、はい、
うん、あでしょうね、まあ、分かりやすいことですかね。
なるほど。やっぱりできる限りシンプルな方がいいってことですかね、ルールとして。
別にシンプルであることをまあなんか目指してるわけではないんですが、まあ分かりやすいものを目指すと基本シンプルになりやすいですかね。
シンプルで面白いが一番最高って言っちゃうとあれですけど、なんですかね。
はい。
素晴らしいですもんね。
そうですね。あの難しくてつまんないって最悪ですからね。
そうですね。
確かに対比するとよくわかりますね。逆。
いや、そうで、私は本当そう思いますけど、やっぱこの、なんですかね、わかりやすさで、本当、リーチするじゃないですけど、遊べる人っていうのが分母というか、もう本当劇的に変わりますからね。
そうですね。
日本人のほとんどはね、本当難しいルール聞くのもやって人多いですからね、もう。初心者とかね、特に。
確かに。
わかりました。じゃあちょっとわかりやすさを重視してると。ですね、
はい、
ありがとうございます、はいはい、でさ、それではラジオを楽しみにしております。アデューということでいただきました。ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあちょっと駆け足ですが、もう一つだけ、はい、いただきます。
はい
はい、ですね、宮野さんの裏側いっぱい知ってますよということで、ですね、いただきました。ラジオネームはないですけども、
はいはい
はい、ですね、宮野さんは最近パーソナルトレーナーについてジム通いをされてます。私としては、メンタル不安定な宮野さんが肉体改造を通じてポジティブなマインドセットになって、やらかしをできるだけ減らす大人のおじさんになってほしいなと思っておりますというふうにいただいております。
はいはい、
はい、これ聞きたいですね、ジム。
はい
はい
何を聞くんですか。
はい、ジム通われてるということで、結構長いですか、これも。
長くはないですね。3ヶ月ぐらいじゃないですかね。
おー。
すごいですね。これ普通の一般 的にあるいわゆるあのチョコザップとかなんかそういうジムじゃなくてパーソナルトレーナーなんですね。
トレーナー、はい、あのトレーナーさんについてもらって、な月8回ぐらいで、はい、1時間ぐらいで、
すごい。なんかあれですね、スポーツ、ね、選手とかガチでやってる方とかが行きそうな感じですね。
まあそういうもんなんですかね。まあ僕はなんかとりあえずなんだろう、なんか詳しい人に教えてもらいながらやった方がいいかなと思ってやってる感じですかね。
へー。
じゃあやっぱりライズアップみたいな、とにかく痩せるみたいなのではないってことですかね。
おー、そうですね。まあトレーニング内容としては筋トレがメインなので、まあ、とにかく痩せるというよりかは、まあ、筋肉をつけて、なんかまあ、その、なんでしょうね。まあ、代謝を良くしていくというか。ただその糖質をなんかめっちゃ抜いたりして、めっちゃ痩せるとかっていう感じの方ではないですね。
なんか影響出てます？続けて。
まあ、筋肉はつきましたね、やっぱり。
3ヶ月だとちょうど、あれですね、多分効果が。出てくる、なんか見えてくるラインですよね、きっとね。
ですかね。
結構そうなんですよ。私のイメージだと確かにあの現場は秋になかなか会えないっていうイメージがあったので、
あ、
その年と3年前でしたっけ、なんか連続で秋だけね、あの体調不良でみたいな話もあったんで。
ありましたね。
はい。その辺もじゃあ肉体改造で体調も万全でって感じですかね。
まあ体調崩してる時とかも多分なんかトレーニングしすぎで崩したりとかしてたんですけど。
そうなんですか。
なんとなんと。
まあでも日頃から鍛錬を続けているということがいいことだと思いますね。
結構じゃあトレーニング好きなんですね、もともと筋トレとか。
いや別に全然そんなことはないんですけど、まあなんか痩せた方がいいかなと思って。
いやそうなんですよ、あの前巻のあの何でしたっけ、前編のあのドラムの話もあっちゃったんですけど、ドラムも通われてるんですよね今。
そうです、まあ通ってる、まあはい、まあ月に1回先生に見てもらったりしてるぐらいですかね。
あとあのデュオリンゴも結構続いてるって聞いてますけども、語学の。
ああ、そうですね。はい、デュオリンゴはまあ なるだけ続けてますね。
いいですね。いや、その辺の継続は力ないということで。
そうですね。
このデュオリンゴはちなみに英語ですかドイツ語ですか、なんかあるんですか。
英語です、英語です。
これやっぱりあのカンヌに行ってとかなんですかね。
まあそうですね、カンヌにもエッセンにも行くんで英語ぐらい喋れたいなと。
いやいいですよね、明確な目的があるんでね。
そうだね、確かに
我々の、ね、目的のないあれと違うんで。わかりました。ということで、あ、ちなみにこれどなたかったかわかりますか？
誰でしょうね。
急なクイズになってすみません。はい、こちらは、ロンメイさんにいただきました。
ああ、やっぱロンメイさんですか。まあ、ロンメイさんぐらいかなと思ったんですけど、ロンメイさん送ってくるかな、そんなの、と思いながら。
はい、ということで、ま
あ、送ってくるというあのこれね、金さんが無理やり聞いたっていう、
よく知る方にね、はい、ということで、はい、いただきました、ありがとうございます。
はい、
はい、
ということで、はい、レターのコーナーでした。はい、ありがとうございます。でちょっと戻りましょう。ということで時間がないので、サクサクといきまして、ボードゲーム関連の動画については北越さんの現場新作配信を見ておりますということですね。ありがとうございます。 はい。で、ボードゲームポッドキャストについては、ホラボードをたまにということですね。基本的には聞かないということなんですけど、そうですよね。これも結構ね、出られてもいるので、ということで、最新回でもね、大喜利の方で出られてたと思うので。
はい、あれ、去年ですけどね、やったの。
そうだったんですね。
はい。去年の大祭ですね、あれ。
なる、結構取りためてるって聞きますからね。わかりました。あ、そうですよね。その後ね、ボケる場にも出たりとか話も聞いて、はい、はい、また、はい、どこかで伺いたいと思います。ありがとうございます。
はい、伺いたいな、はい、大喜利を
大喜利の感想とかね、はい、はい、というところです。ゲームの拡張についてはあまり買わないということですね。
はい。
わかりました。これはやっぱり基本が思考だっていう感じなんですかね。
いや、そんな思想は特にないですね。拡張やるまでやらないっていうだけですね、別に。
ああ、
うん。
なるほど。で、この後来てるこのノンリプレイ派ってところにつながってくるって感じですかね。
ああ、そうですね。はい。
わかりました。ちなみにノンリプレイ派の宮野さんがリプレイするゲームってちなみにあったりしますか？
まあ、ドミニオンとかはたまにやりますかね。
おお。この辺りはまあ誘われればぜひとかですかね。
そうですね。あとはグレートウェサントレイルですかね。
ベストに上げてたってことですね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。いや、そうなんですよ、ノンリプレイ派の方のリプレイするゲームってめちゃくちゃ知りたいんですよね、やっぱね。それほどっていう思うんで、やっぱりそれほど面白いんだっていうのはやっぱ説得力ありますよね。はい、ありがとうございます。はい、で、ですね、どれくらい積み消してますか、これ。どうでしょう。
まあ、そうですね、どれぐらい。100ぐらいじゃないですかね。
お、増えてますね。
ああ、まあ、前答えたときは50ぐらい。はい、
わかりました。やっぱエッセンのね、あれが残りがって感じですかね。
そうですね。
わかりました。はい、続いてですね。入手が難しい欲しいゲームについては大体手に入れてきたと。おお。
そうですね。
ほぼないって感じですかね。では
。はい、そうですね。今のところなんか思いつくものはないですね。
これ逆にその手に入れたのって どうやってですか？中古とかで探してって感じですか？駿河屋とか。
そうです。いや、まあ別に駿河屋とかでも、てか、そもそも僕入手難のゲームが欲しいと思うことがあんまなくて。
まあ昔のゲームとかって言ったらね、たまにあったりしますけど。
はい、すごく、まあ、乱暴な物言いをするんですけど、今手に入らないもので、そこまで貴重なものって特にないかなと思ってるんで。
まあ、大体、こう、名作はね、再版されたり、
はい、
第2版が出たりとか、まあ、確かにありますもんね。
そうなんですよね。大体、その、今、まあ、やっぱ、今も色褪せないものって、どうしても再版されるっていうのあるんで、
なるほど、
わかりました。ありがとうございます。
はい、
はい、次ですね。思い出に残ってるボードゲームのエピソードを教えてください。
はいはいはい。あ、なんかそうですね、
うん、
僕は書いてることとしてはパンデミックやってる時、人の行動に口を出してしまって相手の気分を損ねてしまったみたいなのを書いてますね。
まあ、あるあるですね。
そうですね。やっぱなんかこう無意識に人をバカにしてしまうっていうのはやってしまうなっていうのと、なんか自分を振り返るきっかけになった感じですかね。 はい、あの意識的に人をバカにする分には別にいいんですけど、
なんかあれですか、じゃ あのこっちにした方がいいよって言ったんじゃなくて、ちょっとなんかもうちょっとこう強めな言い方しちゃった感じなんですかね。
強めというか、あどうもこっちの方がいいんじゃないですかねみたいなの、まあ、
うんうん、
あ違うか、なんでこうしなかったんですかみたいな感じですかね。
なるほど、ちょっとそこのニュアンスは微妙に違いますね、確かにね。
そうですね、なんでこうしなかったっていうのは、うん、やっぱそれを思いつかなかったみたいな人をなんかまあバカにしてるようなニュアンスも含まれてしまうかもなみたいな、うん、まあ、受け取り手次第にはなるんですが、
うんうん、なるほど、
はい、
これはね、まあしょうがないですよね、なんかやってる最前提がね、やっぱり分かってるっていうのはあるんでね、パンデミックは。そうですよね。
そうですね。
うん、なんか分かんないですけど、うん、初心者の方とかね。
ああ、まあそうですね。
はい、なので、まあ僕は何も言わないですね、基本的に。その協力ゲームとかでは、はい、なるべくその人はそういうふうに考えてやったんだなっていうだけで。
うん、うん。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
ではですね、ああ、これもちょっとタイトルだけでも時間ないんですけど、すみません、教えて、好きなマードミステリーのベスト3を教えてください。
はい、好きなマードミステリーベスト3は、ウェンディ、大人になってと、
うん、
あとはやっぱ、クズ流館の殺人と、
うん、
うん、
と、3つ目は、まあまあ、マーダーミステリー・オブ・ザ・デッドですかね。
うーん、若干迷われたのはなんか他にもあるかもって感じですか。
いや、まあ前2作が一番印象に残ってるなっていうんで。
なるほど。
で、まあまだミステリーオブザデッドは塗り替えられてるかもと思ったんですけど、まあそう、まあそこまでじゃないかなというまだその、
うん、
まだまだミスオブザデッドでいいかなっていう感じですか。
やっぱ SNE さん強いですね。
まあそうですね。まあというか逆の話でもあるんですけど、
うん、
僕 SNE のやつしかあんまやらないっていう。
な
るほど。
はい。っていうとこもあります。
おお。
はい。逆に他のなんか出されてるのあんまやんないんで。
うん。それはやっぱりSNE さんではちょっとであれば間違いないとかそういう感じですかね。
まあそうですね、まあなんか納得度が高いですかね。
うんうんうん、わかりました、ありがとうございます。はい、これは裏質問なんですけど、前聞いちゃいましょうか。紹介したいボードゲーマーがいたら教えてください。
裏質問なんですね、これ。
最初は裏だった。裏ではないですけど、ごめんなさい。
何なの、裏質問って。
裏じゃない、大丈夫です、大
丈夫です。ああ、はいはい。そうですね、これ答えた時は多分、翔さんって書いてますね。
うん、
なるほど。これが何かありますか、理由が。
いやー、やっぱ翔さんほど、なんかこう、人から嫌われなさそうな、その方もいないなと思う感じで、
うん、
うん、なんかそう、誰に対しても本当に、なんか誰に対してもいい顔してるとかじゃなくて、なんか本当に誰に対しても、
うん、
なんだろう、そのすごく気さくというか、うん、陽気にというか、
うん、
うん、がすごくいいなと思って、僕は結構誰に対してもいい顔して適当に言ってる人間ってさすがに結構わかるんで、
うん。
でしょうっ
す
ね。いやいや。そんなことはないと思いますけど。
はい。はい、しょうさん、すみません。ぶった切っちゃいました。はい。
はい。まあ、しょうさんは本当にそういう、本当になんか人が好きで、いろんな人にこう、まあ、いろいろ、接してるなっていうのがわかるんで。
うん、うん。うん。なるほど。ボドって言うとものショウさんですよね。
そうですね。はい。
ああ、なるほど。いや、他の方からも実は出てて。いやー、なるほど。
はいはいはい。
わかりました。ちょっ っとね、機会があるのちょっとまたお声かけさせていただきたいですね。
そうですね、ちょっとお話聞きたいですよね。
わかりました。結構じゃあ、何かイベントとかでお会いしてって感じですかね。
ああ、そうですね、フォアシピールとかでやっぱり会ってます、
ね、なるほど、
うんうんうん、はい、
うん、
急にここへんなりましたけど、
ね、すみません、オルティトの翔さんというのありがとうございます。はい、はい、で最後思い出に残ってる地震のツイートはなしということでいただきました。ありがとうございます。
はい、
はい、まあここは鍵垢なんで、まあ、特にってですね。はい、ありがとうございます。はい、ということですいません、ちょっと後編もねだいぶ押してしまいまして、大変申し訳ないところではありますが、
うん、いえいえ、
はい、ということでね、いろいろまだまだ聞きたいところではございますが、はい、ちょっとお時間となってしまいましたので、まあ、ぜひですね、宮野さんについては、まあ、今個人のラジオやってないと思いますので、目標ゲーム会アフタートーク、うん、またですね、うん、アフターの方でですね、聞いていただければという感じですかね。はい。
よろしくですかね、はい。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、
ちなみに、
あと、
あ、ごめんなさいね、秋に向けてとか何か宣伝とかあったりします
か？確かに、あ、そうですよ、ごめんなさい、本当気が利かないお願いします。
そうですね、はい、ゲームマーケット秋、2025秋に、はい、今回エリア出店という形で、はい、出店、はい、初出店する予定でして、でそこで新作のシェディレディっていうゲームを出す予定です。
うん、あ、ごめんなさいね。名義としては、七鳥ではなく、
まあ一応ダブルネームですね。モブプラス、はい、七鳥で。
うん、なるほど。
はい。
で、過去作もいろいろある感じですかね。
そうですね。まあ一通りうちの、まあ、メインラインナップを持っていく予定ですかね。
うん、
なるほど。
変わりました。初のエリア出店ということでね、エリアの、何ですか、内装とかもちょっと期待ですね。はい、楽しみですね。
そうですね。まあ、なんか、いい感じにできればいいなと思ってます。
うん。そっか、どういうエリアにするかっていうか、そのね、出店するかっていうのも結構、ね、大変ですよね、これからね。じゃあ、
そうですね、ちょっといろいろ考えないといけないですね。
ねえ、
わかりました。じゃあちょっと初のエリア出店ダブルネームということで大体ということですね、新作もあるということで、はい、
はい、
はい、ありがとうございます。ではですね、エンディングメッセージとさせていただければと思います。この番組はスタンド FM のほか、ポッドキャストでも聞くことができます。登録すると自動的に更新されるので、そちらの方が便利です。ご意見、ご感想は XQ Twitter で、ハッシュタグ、金ボド、金はひらがな、ボドはカタカナでつぶやいていただけると、私、金さんとゲストの皆さんが泣いて喜びます。ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。本日お送りしたのは、金さんと、
エロと、
宮野かえでした。
せーの。
バイバイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。